ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、お勉強されてるでしょうか。まあ、いずれも仲間の方なんで、まあ、このブログもですね、気軽にお話をしてるんですが、この前、一週間ぐらい前ですね。まあ、二週間に一遍出てますから、有本さんの朝8とか朝9とかね、このチャンネル出ましたり、この前、虎ノ門ニュースはですね、伊藤寛先生と一緒に出まして、大変に快適にお話をいたしました。その伊藤寛先生の一部切り抜いたやつなんですが、250万ぐらい視聴者が行きましてね、本当に彼の誠実なお話がですね、多くの人の目についたということは非常に良かったというふうに思っております。それから本当の話ですね、これもですね、非常に真面目なきちっとニュースをですね、伝えたいと。しかも、このところですね、日本のメディアがですね、本当のことを言わないという意味で、本当に本当の話っていう、そういうタイトルを、まあ、つけているわけですけど、とても素晴らしい企画といいますか、本当にこう、いつも貧乏なスタジオですからとか言って悪口言って文句言われてるんですが、まあ本当にね、こうギリギリのことで、私なんかも駅までですね、ちょっと駅からちょっと歩けない距離にあるので、そこまで、誰かの車で送ってもらったりですね。まあ、節約に節約をして、真実を伝えるという姿勢は、とても好感を持てますね。それから、高齢者愛国軍、愛国婦人会とかを作りましてね。それで、まあ、日本の本当兵隊さんは偉かったもんですから、まあ、せめてね、子孫として、一回は、やっぱりいろんなところに行こうということで、この前沖縄戦のとこ行きましたり、クレの海兵ですね。昔の海軍のクレの訓練所に行ったり、学校に行ったりね。まあ、それから、日本の兵隊さん頑張ったところに、愛知県の愛国七支病とかですね、行ってですね。それで、まあ、その時に、まあ、そういう観光に行くというか、むしろ、我々の知識を増やしてというふうに思ってね、やっております。これも、本当の話の人たちが一緒にやっていただいてるわけですね。で、まあ、いろいろ思うところあります。やはり人と接してお話をするっていうことはですね、昨日も東アジア政策なんとか会でですね、夕方講演しましたが、非常にいい講演ができました。っていうのは、どうしても講演っていうのはですね、こう、同じようなことを言うようになるんですが、やはり相手が違いますとね、やっぱりこう、新しい切り口といいますか、自分が一歩前進したなと思う感じがするんですね。ちょっと昨日っていうかですね、用事があって大変だったんですけども。先週の朝8ではですね、非常に一つ私成長したかなっていう気分がして、まあ、嬉しく思いました。それはですね、ウクライナ戦争について、私はですね、皆さんと違って、ロシアそんなに悪いかなと、ずっと外電なんかをチェックしてましたんでね、私。NHK を見せたわけじゃないんで、NHK 一応見てますけど、どうせ嘘だなと思って見てるんで、外電をずっと私、ここのところ20年ぐらいウクライナについてはチェックしておりましたらね。まあ、ひどいことやってるんですよ、アメリカがですね。ほとんどアメリカの民主党でしたね。とにかく、ウクライナを戦争に駆り立てるというようなことをですね、ビクトリア・ヌーランドっていう女性の国務省の、まあ、次官補みたいな人を中心にしてですね、選挙でウクライナが大統領を決めればね、ものすごい噂を広めて、大統領を潰してしまう。次の大統領は、アメリカの言う通りの大統領が当選するようにやる。それから、ウクライナって割合と平和国家で、軍隊あまりちゃんとしたの持ってなかったんですけど、それをイギリスとアメリカの軍事顧問団が大量に行ってですね、そして、戦争させると。しかも、東東部ウクライナのロシアの系の方をね、1万6000人もアメリカのドローンを使って殺すという、そういうようなことをやって戦争を誘発してきたもんですから、まあ、それに対する私の義憤みたいのがありましてね、そりゃあ、ここまでやられりゃ、ロシアもね、戦争に打って出るだろうっていう気持ちがあったんですよ。だけど、有本さんとお話をしてね、僕は十分に言わせてもらいました。今までちょっと有本さんに遠慮してね、まあ有本さん、ウクライナでロシアが悪いと言ってますからね、だからその人に対して面と向かってね、ロシア悪くないっていうことを理由を言うのは少しこう、躊躇してたんですよ、私。だけどまあ、ちょうどね、言う機会もあると思って言っ ったらですね、有本さんはもうがっちりと全部わかっておりますと。有本さんの論旨ははっきりしてましたね。今武田先生の言ったことは全部承知しておりますと。そのビクトリア・ヌーランドも承知してるし、ミンスク合意を破棄したのも破棄したっていうか、裏切ったも知ってますし、アメリカ人を殺していった、アメリカ人じゃないやろ、ロシア系住民を殺していったのも知ってますと。だけど、全部含めて考えても、最後の一歩、つまり戦車を出して国境を越えるということをしてはいけないと。で、私がですね、それに対してね、そういうことがあるので、日本の真珠湾攻撃を日本人ですら批判する人いると。しかし、アメリカに鉄鋼の 75%、石油の 75% を依存してて、そして、どうにもなんない。それから、有色人種で植民地にならなかったのは、自分の力で植民地にならなかったのは日本だけだった。その最後の有色人種の独立国を潰そうということで、アメリカ、イギリス、オランダ、それに白人側に寝返った中国で、日本の包囲網を作った。そこまで行ったらやっぱり戦争に打って出ざるを得なかったっていう話をしました。しかし、有本さんは、それでも、だからそれでこの前ね、ヨーロッパのある首脳がね、結局、ウクライナ戦争ってのは日本の真珠湾と同じだって言ったわけですよ。あ、これ出てきたなと思ったんですよ、僕ね。白人の論理だから出てくるだろうと思ったんですが、有本さんはそれも知ってて、非常に残念だった。それで二人で話になって、実はね、アメリカと日本が戦争になったのは、満州のことに対してね、中国のトリックにかかっちゃったんですよ。二つとも。で、これが残念だと、有本さんが言われると。僕もね、実は、学校の時はですね、満州事変、それに伴う、ヨーロッパとかアメリカ勢がね、作った評価委員会、これをですね、日本が悪かったんだというふうに先生から説明を受けて、その時はもちろん高校生ですからね、満州のその報告書ですね、それをですね、自分で読んでなかったんですよ。実は先生が言われる通り信じてたんですね。まあ人間はそういうこと多いんですね。自分で実際じゃなくてね、人の言ったことを信じてるっていう、NHK 言ったことを信じてるとかね。ところが、長じて僕は40ぐらいの頃に随分疑問を持ってですね、その疑問を持つきっかけは環境問題だったんですよ。リサイクルだとか環境にいいとかね。それから石油が、30年でなくなるとか、おかしなことがいっぱい出てきたんで、それを調べてるうちに、どうしてこんなに世の中には嘘が多いのかと、まあ、いうことを知ったもんですから。で、自分でリトン調査団の報告書を読んでみたんですよ。そしたら全然違うじゃないですか。日本が満州を領有してる、実際領有してんじゃないけど、まあ実際上領有してると言ってもいいでしょうね。その敵方から言えば。それに文句言ってんじゃないんですよ。それは文句言えるはずがないんですよ。だってリトン調査団のメンバーっつうのは、イギリスとかアメリカとかね、フランスとかもう全部植民地を山ほど持ってるとこですから、少し分け前を俺たちにもくれよって言ってるだけだったんですよ。それを読んでやっぱり僕ショックでしたね。やっぱ僕も騙されてたかと。やっぱり、だけど一つ一つね、その、リトン調査団の報告書をね、読むってわけにもいかないから、やっぱり高校の時に先生が言ったことをね、信じてしまいますよね。そしたらね、有本さんがね、そうなんです。ね、あの時に、日本がもうちょっと考えたら戦争を回避できたと思うんだって言われました。そこまで話して僕初めてね、自分の今度のウクライナ戦争に関する、自分の考えが甘かったなと思いました。これから戦争をもし自分がですね、もしって本当そうなんですけど、平和を望むんであれば、どんなことであってもね、やっぱり僕はプーチン大統領がね、その事実をいかに西側の報道が偏っててもね、ウクライナに侵攻する前に国際社会に訴えるべきだったと思いましたね。国際社会が反ロシアであるってことは、それがやっぱりプーチン大統領には大きく響いたんでしょうね。だからダメだと、そんな西側の報道なんて全部嘘だから、ろくなことは言ってくれないということで事実を言わずに進行した。まあ、そこのところに問題があったかなと思ってですね。それで僕もやや変わりました。それはね、やっぱり人間が議論して自分の考えを変えるってことは重要で、僕としてはこの問題はね、リットン調査団の調査報告を読んだ時に変わり、それからアメリカと日本の戦争の直前でいろんなことが起こっていることを勉強したら、これは共産主義の 策謀だなと思いました。日本にもアメリカにも、その政策のね、中心に共産党のコミンテルンが入ってたわけですからね。で、日本を一旦潰して、そして潰した日本を共産主義が占領するっていう作戦を具体的にやってたわけですから。それを今、学校教育でやらないっていうのが問題ですね。まあ、そういうことが問題なんですが。まあ、僕が反省したのは、ああ、そうだったなと。やっぱり人の意見を聞くっていうのは遠慮しないで、やっぱり聞いて、自分がそう考えてることをそのまま言って、そして、議論して、相手の言うことに耳を傾けて、自分の間違いを直すっていうのが、やっぱり人間としてすべきことだなと思いました。そういう点では自分が一歩成長した気分でおります。それから、日本保守党もね、今いろいろ問題があって、いろいろ議論がありますので、それについても聞きました。それで、ああ、そういうことですか、と。まあ、いうことを納得しましたね。ええ。それで、もちろんね、それで、この前、一週間ぐらい前でしょうか。私の、これ、レヴィストロースじゃなくて、誰かの哲学者の話をね、トクビルか、した時にね、そのコメントを読んでましたら、ちょうどですね、コメントは毎日毎日読むわけにいかないんで、まあ、時間のある時に読んでるんですが、まあ、やっぱり、二つ思いましたね。一つは、そういう、有本さんとの非常に有意義な、僕のウクライナ戦争に対する論評はこれから変わります。最後の戦争をするかと。だから僕は悔し紛れに最後にね、オチが必要ですね、つってね。男はね、筋肉を使って労働するのと田畑で。だから男っていうのは他の力って書くじゃないですか。それから戦争するのと、それぐらいしか役に立たなかったのに、子供産めませんからね。だから子供を産めない我々としては、田畑を耕して、家族にご飯を提供したり、それから、戦争が起こったら、国を守るために死ぬと。これが男の価値でしたよ。両方ともなくなっちゃうから、戦争がなくなっちゃうと。もうね、今やね、他で働く男の力ってほとんどいらないんですよ。いつも僕言ってるんですけど、今ね、男の筋肉が役立つのはね、家内に言われてね、ジャムの蓋を開けるときだけだって。まあ本当だなと思って、なんとかね、僕は前向きですから、それで男を批判してるわけじゃないんですよ。なんとかこれからね、男性がやっぱり世の中で女性が子供を育てると同じような役割を果たす。いや、男性にね、子供が育てられる能力あればいいんですけど、ないんですよ。今男女なんとか言ってね、男が代わりに育ったらいい。それは子供がかわいそうなんですよ。別に男女の関係はそれでいいんですよ。男と女の関係ではそれでいいんですけど、子供を育てるわけだから、子供のことを考えなきゃいけないわけですね。そうするとね、お母さんに育てられるのとお父さんに育てられるのと全然違う。まあこれでお父さんが育ってる人に悪いんですけどね、男にはね、子供を育てる能力がないんですよ。気を配る力とか、頭のね、子供に言語を教える力って全然違うんですよ。だから子供がかわいそうだから、女性の代わりに男が育児するのはダメだって僕言ってるだけで、いやね、この頃変なんですよ。男女関係を平等にしたいから、子供を夫が育てればいいって。いや、あなたね、育てられるのは子供なんだから。子供のことを考えたことありますかと。これはね、子供の人生っていうのは、やっぱり子供を主体に考えなきゃいけなくて。両親のね、男と女のね、仕事をね、平等にするために子供を犠牲にするって、それはダメですね。ええ。ちょっと前に、自分の子供をね、殴って、死なしてしまった人がいましたけどね。男はやっぱりそうなるんです。まあ、女性もないじゃないですよ。だけど全然、センター1ぐらいですから。ところで、私それでもう、この前ね、有本さんとの話で、2週間に一遍ぐらいです。だけども、非常に勉強になります。一歩、私も成長しました。一つ成長した気分であります。それから、コメントをね、その時見ましたので、コメントのうちちょっとね、2、3紹介しますが、一人がですね、一度は参政党を応援し、痛い目に遭った人は、もう二度と関わりたくないと思っています。残念なのは、現在国会議員が4名もいること、政党助成金もたんまりで、十分活動資金があること、やっている雰囲気、アリバイ作りだけで、自分たちの利益しか考えていない党首一味ですが、言ってることが保守系の人に刺さるので、どうしても新たに騙される人がいます。そうなんですよ。だいたいね、僕が立候補した分に投票した人の投票分のお金は今賛成と言ってるんです。だから、まあ、とにかく、 誰か当選させればね、その金は一人150円だったかなんか、助成金が今の参政党に入るんですよ。だから参政党って簡単でね、いっぱい立候補させてね、うわーっと嘘ついて辞めさせてね、それ辞めさせても、その人が獲得した票に対するお金っていうのはね、立候補した人に来るんじゃなくて、政党に来るんですよ。それを言ってますね。だけど、情報を遮断された信者化してしまってる人もまだたくさんおられます。真っ当な批判を言う人は工作員とか、それから元秘書のように自殺された方とか、まあ僕とか吉野先生とか赤尾さんとかね、いろいろ、恩義も何もないで裏切り行為、神谷宗平の裏の顔を知らない人は雰囲気に騙されてしまうんですね、とずっと書いてくれました。私が時々参政党のあのことに触れるのはね、国民のお金を着服してるからなんですよ。そうじゃなかったら別にね、参政党なんか僕忘れたいんですよ。全然忘れていいんですよ。ね、自分の不徳の致すとこですから。だけど、僕のことだけで止まってないもんですからね。ええー。だから、それで、ちょっとね、問題だと思ってるんですね。それが一つは、そうだな。だけど、一緒にそういうふうに考えてくれる人もいたなと思って、それから、もう一つは似た話ですけど、こんなところで悪口を言ってみても参政党の勢いを止めることはできません。もっと具体的な活動をしなければやられっぱなしになりますよと。その手法を考えるのも武田さん、あなたの責務ではありませんかってあるんですけどね。確かにまあそうなんですけど、私はねちょっと前向き人間で、僕は昔だったらもう全然参政党なんか相手もしません。あれはダメだっていうだけですよ。今はもう年取ってんでね、この前はすごく皆さんに悪いことしちゃったんで、僕も責任上ね、参政党のこと少し言っとりますけど、私は前に向きたいんです。日本を良くしたいんです。良くするときに参政党の悪口はあんまり、まあ少しは役に立ちますけどね。やっぱり日本をこうしたい。日本文明はこういうもんだ。こういうふうにしないと日本の子供たちは被害を受ける。例えばですよ。非常に具体的に、まあ僕は日本人の日本文明がね、縄文時代にできてこういうんだ、技術はこうなんだっていうことを僕なりに構築していくのが一番いいと思ってますが、例えば私はそれと並行してね、中国の核ミサイルってのは日本の子供たちを殺すために作ってるわけですから、それも僕は許せないっていう感じなんですよ。僕はね、参政党の悪口言うよりか、それは皆さんに分かっていただいて、中国の核ミサイルを潰したいんです。そうしないと我々は意見も言えますでしょ。ネットにも書けますよ。絶対ね。僕だったら本も出せますよ。だけど子供たちはね、ただ殺されるだけなんですよ、核ミサイルで。それは具体的に根拠もあります。キューバ危機の時にマクナマラ計算があるわけですよ。子供が真っ先に死ぬ。それをね、日本の大人が許してて、中国と貿易をしたり、考えられません、僕は。私は国立大学の教授してましたけど、文部省は相変わらず、中国人の留学生を取れって言ってるわけですよ。自分の子供を殺すために歯を研いでる人ですよ。言ってみれば。で、昔はね、だいたい昔か2、3年前までは、だいたい核ミサイル300発ぐらい保有して、あまり増やしてなかったから、よかったわけないでしょ。300発って日本人全員死んじゃいますからね。子供が。僕は死んでもいいけど、子供かわいそうですよ。小学校で一生懸命ね、はいはいってやってる子供たちが全部死んじゃうんだ。ところがこのところ1年で150発ぐらいもどうも作ってる感じなんですよ。誰を殺すのって、誰を殺したいの。まあいいや、ちょっとあまり中国のことはちょっと今日はちょっと違うんですね。だから僕はやっぱり武田さんの責務ですと言われればそれだけ責任あるんですけど、やっぱり前に向きたい。僕の時間も限られてますからね。それでね、もう一つありましたね。これをよく分かっております。あ、日本保守党はそんなに推薦できる政党ですか？やはり言ってることと行動が違っているように思いますっていうね、ご指摘が2、3個ありました。例えば武田先生、目が曇るにも程がありますよ。百田有田の極悪非道に気がつかないとは、愕然としました。公約も守らずに不誠実だし、ほとんど嘘しかついていない。奴らは神谷と同類ですよ。そんなこともわからないとは、どうしたんですかっていうのもあるんですけどね。いや、僕はね、百田さんとかね、有本さんと相当長い付き合いなの。神谷さんとは、半年で嘘ははっきりわかりました。だけど半年かかったのは申し訳ないですよ。申し訳ないんだけど、一応わかりました。だから、まあ、有本さんとか百田さんはもう、10年とは言わんけど、5年はね、我々親しく付き合ってるもんですから、 もちろん参政党乗っ取るなんて話をしたこともありませんよ。そんな策謀をする人ではないように思います。だけど、本当にそうかなと思って、まあ、ここにはね、お蕎麦さんとかそういう人にも聞いてみたらっていうんで、僕はこの前実はね、あんまり皆さんが日本首相のことを言われるので、ずっと出てる YouTube は全部見た、全部ってことないけど、目についたやつは全部見た。だけど、どこにもね、何が悪いか書いてない。ええ、まあ、いきさつとかだけありますよ。ここの人にこう言ったとかね。そういういきさつはありますけど、行動として、嘘はどこ、ここは嘘ですとかいうのは一個もないんです。ええ。だから、もしね、ぜひね、もしもこういうことがあった。それはあれですよ。なんか、電話で約束したけど、それがちょっと守られなかったとか、そういうつまんないことじゃなくて、つまんないというか小さいことじゃなくてね。我々は、なんで、今、日本文明を、僕はね、なんで日本文明を復活させなきゃダメだと思ってるかって言ったら、日本文明が崩れてヨーロッパ化して、それでダメになってるわけですよ。と僕思ってるんですよ。だから、そういうことだったら、僕戦いますけど。時間も使いますけど。ただね、百田さんとアニモスさんを批判するとか、少し百田さんなんかも口がね、パッパーっとしてますから、こう言ったじゃないかと、その類はね、人間は悪いこといっぱいありますから、僕なんかもう欠点だらけですよ。欠点だらけ。ですからね、まあイエス・キリストの話もあるようにね、広場で石に打たれてた女性を見てね、イエス様が、もっと女性が偉い人は石投げてもいいけど、やっぱり血管が自分にあるのに石投げちゃいけませんよって言ったら、全員が去っていったってじゃないですか。この話もね、本当にイエス様が年が30ぐらいで、学校にも行ってない人がこんなことに考えるのか。いや、神様なんか人間なんかわかんないなと僕思うんですよ。今ね、日本の中ではね、全身よりか、石を投げる人が多いんです。石を投げてもね、仕方ないし、また、神谷さんみたいにもう極悪非道だったらいいですよ。嘘つきですからね、彼は。嘘っていうのが一番極悪非道ですよ。嘘っていうのはね、人を刃物で傷つけるよりかいけないんです。それは刃物で傷つけるのは体ですよ。嘘っていうのは頭ですから。頭を傷つけちゃいけないんですよ。これが一番人間というものの尊厳を奪いますからね。だから、そこは僕ちょっと許せないっていう感じなんですね。もし別に百田さん、有本さんの個人的な性格の問題とかそういうの聞きたくありません。日本文明を復活させるのに何がまずいのかと。まあ、いうことがあったらね、僕は直接百田さんにも有本さんにもお話します。要するに私の目的は、ある人とかある党を罵倒するんじゃなくて、それが日本の発展にならない。子供たちが死んでいくということなんですよ。僕が心配してるのは。ええ。それはね、神谷さんみたいにあれだけ嘘つけばね、それは日本の子供はダメになっちゃいます。ええ。今のところ僕はそう思ってないんですね。ですから、百田さんと有本さんについてはそう思ってません。ええ、ですけど、そう思ってたら一応彼らに直接聞きます、私。ええ。それ聞いて皆さんにご報告しますよ。具体的なことを言っていただければ。これが悪いんだと。ね、言ったら僕はそれをちゃんと聞いてみます。それで皆さんにも報告したいと思いますね。このひばりクラブをやってね、皆さんと一緒にやって、それもできなかったら、僕は、ね、単なる誹謗中傷に終わってしまいますから。それは良くないと思うんですね。人間はね、建設する方が大変で、批判する方は大したことないんですね。これはイエス様が言ったことですね。広場の女性に石を投げて、その女性を殺すっていうのは簡単だ。だけど自分の身を振り返って、自分の身にも同じような欠陥があるんじゃないか。そっちを直そうっていう方は難しいんですよ。ええー。ですから僕はもう自分がいい人間だとか正しい人間だとか全然思ってません。自分は自分で精一杯やってきました。精一杯。私はある時にものすごく批判されて、家族と別れて、住んだことがあるんですよ。もうそれはね、ものすごい誹謗中傷でしたから、マスコミも含めて。なんだと武田、一番ひどかったのはダイオキシンでしたね。ダイオキシンが毒性が弱いなんて何お前言ってんだっつって、もう家におれなかったですよ。しかしね、僕はね、世の中というものは真実を貫くためには、僕技術もそうですよ、科学もそうです。真実を貫くためには、そういう批判があったから引くぐらいじゃダメなんです。ガリレオ・ガリレイだって、ね。法廷で、まあ、
不明な発信者、
ちょっとなんか不明の発信者でなりました。ちょっとこれ消さなきゃいけません。それ失礼しました。こういうの電話いっぱい来るんでね、困ってるんですけど。まあ、ということで今日はこれで終わりにしてます。電話終わりました。不明の発信者っていうのはね、もしかしたらちゃんといい人かもしれないんですけども。すごい人もいるんですよ。ですから、もうね、ちょっといちいち出れないので、メールでご連絡いただいて、こちらからご返事するようにしております。なかなか世の中難しいですね。罵倒したり批判したりするのが多いんですよ。だから社会的に正義を貫くってことはね、普通は女性だったらできないと思うんですよ。怖くて。そのくらい攻撃激しいんですよ。だから私なんかも攻撃の、いや僕はただ自分が考えることを述べてるだけで、人に何か強制したことないんですよ。だけど罵倒だけはものすごく受けました。ダイオキシンの時とかタバコの時なんかすごかったですよ。もうね、メール開けるとダーッと出てくるって感じですから。それで、それだけじゃないんですよ。僕の家族にね、脅しをかけるんです。そういうひどい状態を見てね、原発事故の後はね、僕の友人が一人ね、僕の前にいつも歩いてたんです。その人太ってるもんですから、刺してもね、僕までナイフが来ないから、俺が前にいてやるって言っていてくれた時期がある。これも一年ぐらいありましたかね。ダイオキシンが2年でしたよ。外を歩くのも危ないっていう。だけどそれじゃいけません。人を脅してどうなるんですか。ねえ。広場にいる女にね、石投げてどうなるんですか。やっぱり人間は優しい心で、誠実、ね、恩義、慈愛の心が大切なんだと僕は思います。